こんにちは。
こんにちは。いきなり。バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、世界中のウェブカメラに侵入し盗んだ映像をネット中継しているロシアのサイトが先週イギリス当局によって見つかりました。同サイトではおよそ100カ国で設置されている大量の防犯カメラや自宅用ウェブカメラをハッキングして得た映像が流れており、子供部屋の様子や誰かの家の中、お店やオフィス内の様子が中継されています。さらに各カメラの位置情報や地図も公開されています。サイト上には以下のように記載されています。このサイトは合法で、人々にセキュリティ設定の重要性を呼びかけています。カメラの初期設定のパスワードを変更するだけで、このサイトにあなたの映像は流れなくなります。サイトは EU 圏外であるロシアで運営されているため、閉鎖には時間がかかる見込みです。
Last week on Thursday, authorities discovered a Russian website streaming video from security cameras and web cameras from over 100 different countries. Images of children's bedrooms and views into family living rooms can be accessed via the Russian website.A message on the website states what is supposedly its intended purpose. This site has been designed in order to show the importance of the security settings. To remove your public camera from this site and make it private, the only thing you need to do is change your camera default password. Authorities are now stating that because the website is managed within Russia, it may take some time before they are able to close it down.
So, まあ自分では合法って言ってるけど、まあ、完全に合法ではないんだけど、ハッキングしてるから。
Is it? Are they actually hacking?
うん。
I mean, do you call that hacking? Because they're saying that people's web cameras are just not secured.
でも they're using the default password to get into the system. だからまあ違法でしょ、普通に。
What's the default password?
なんか普通0000とかさ、1234とかになってるじゃん、最初の設定で。
Really? Isn't it randomized usually?
いやー、だいたいこういう電子機器系ってさ、機器系ってテレビとかもそうだけど、普通0000になってるよね、最初。だから。
Really?
うん。
I thought it was randomized. And they like include the randomized password. No?
わかんない。
Well, apparently,
まあでもこれできてるってことは、
yeah.
うん、で100カ国だからもちろん日本の映像も流れてるらしくて、あの CNN の記事見たときは日本の美容院の様子が流れてるみたいな。でも多分それだけじゃないから、あのもしあと赤ちゃんいる人とかさ、結構部屋にウェブカメラつけてたり、あとペットを遠隔で見るために、yeah. あのね、安全のためにカメラつけてる人とかいたらチェックした方がいいかもね、パスワード。この丸出しだからね。
Have you been to this website?
No。 しかもサイトの名前とかも書いてないから、多分みんなが行かないようにっていうことだと思うんだけど、全然なんていうサイトかっていうのはどのメディアにも書いてなかった。
ちょっと行ってみたい、これ。
やだ、気まずいよ。だって本当にね、あれだって子供部屋で子供がずっとテレビ見てたり着替えてたりとかが全部流れちゃってるから、でも本人はもちろん気づいてないじゃん、親しか見てないと思ってるしさ。
Isn't Snowden over there in Russia?
Yeah.
What if this is Snowden's website? After all that NSA stuff, he's like, you know what?
まあやろうと思えばできるだろうね、彼なら余裕で。 But I don't know
probably not. It's probably not Snowden's.
だから本当ウェブカメラをハッキングされるって怖いよね。家の中丸出しじゃん。だって最近多いじゃん、そのペットのとかもさ、あの設置してこういつでも携帯から見られるようにできるとかさ。
Do people do that with their pets a lot? I thought it was mostly babies.
子供もペットもどっちも、特に旅行行ってる間とかは、私ペットシッター頼んだ時に、前ね、あの言われたもん、カメラ無料で設置することできますよって、あの借りれる。やんなかったけど、でもそう、それ結構みんなね、そうやって言われたらそっかと思って気軽にさ置くじゃん。そんなの自分しか見ないと思ってるから。でもこういう可能性もまあなきにしもあらずっていう、怖いよね。だからなんかお店とかオフィスとかでちょっとやばいことしてる人とかさ、まあ、普通に自分の家でなんかエロいこととかしてるのとかも思いっきり全部丸出しになってるっていう。
This could be the next iCloud leak type thing.
そうだね。
Where some celebrity's webcam. Wasn't there an instance of that? Of some celebrity being filmed through her webcam?
セレブはないと思う。あの、ストーカーっていうのは、普通の女の子がそれでストーカーされてるっていうのはあったけど。
And she was like blackmailed by this creepy high school kid.
いやいや、それもあった。でも、セレブでは今のところないんじゃないかな。あんまり、お、記憶にはない。
But somebody is probably being watched.Of all those celebrities, for sure,
yeah,
right?
Yeah, I guess.
There's probably someone's webcam being spied on. That.
Yeah, or people trying to do it, for sure.
Because most instances of this probably aren't found out.
So
in some sense, the purpose of this website, supposedly, what is the purpose of this website, is it's a valid concern. And it is successfully drawing attention to...The problem of these unsecured webcams.
まあね、うん、まあハッキングしないで、ただ言うだけでもいいんだけどね、別にみんなにとかなんか面白いさ記事にするとかビデオとかでもよかったけどね、自分がこう犯罪を起こさなくても。
the message is so much stronger if they take people's feeds and put it on the internet.
まあね、そうだから家にこういうのある人は初期設定のパスワード、だからだいたいパスワードがあることすらあんまりわかんない。人もいると思うんだよね別に、
うん、
ねだからそう気をつけた方がいいかもしれない、まあ、うちないからあれだけど
You have a camera on your laptop
うんあるよ、
yeah.
でもあのいつも使い終わったら閉じてるから
You have cameras on your iPhone too
そうねそうそうそうそっちの方がやばいよ、
yeah.
どっちかというと常にねあのこっち向いてるから
She got a flip phone
Yeah, that we're gonna talk about that later、yeah. 次バービー人形の体型が標準体型からかけ離れていることがしばし問題視されていますがアメリカでラミリーという名の新しい人形が販売開始されました179センチ49キロという常人離れした体型設定のバービーと対照的にラミリーは163センチ68キロという設定で平均的な19歳の体格をしており化粧も薄く関節も曲がりますラミリーは25ドル約3000円で購入可能です
A new doll called Lamely designed using average human body proportions is now available in the United StatesThe doll is designed to represent a 163 centimeter tall, 68 kilogram, 19-year-old woman, a stark contrast to the 179 centimeter tall, 49 kilogram body type of the traditional Barbie. The doll is available for about $25 or 3,000 yen.
そう、あの、ちなみにこれ Amazon で日本で買えるのかなと思って、Amazon Japan で、いや、見てみたの。売ってんのかな、もうと思って、そしたら並行輸入品であったんだけど、8000円とか9000円とかだった。
いや、だ。
盛りすぎ。倍以上の値段になっちゃってて、3倍じゃん。
いや。
やばいよね。まあ、っていうのはちょっと置いといて、ラミリー見た写真。
Yes,、yeah, I saw it. I watched the little. They have a video of.
On BuzzFeed or something, right?
Well, I went onto the actual.Website for Lamely、
mm.
and they have a video showing like kids reactions、mm. to
yeah,
the
yeah,
doll
yeah.、Mm.
and it's so obvious that they edited out all the bad reactions
まあね
because they have kids saying like oh yeah it's cool
興味ない
yeah
だから男の子にも見せてたもんねどう思うとか言ってもともとどうでもいいじゃん
well, I think girls were like actually less impressed than boys were
Because、まあ、
girls were like, oh, it looks like my sister. Like they were.
まあもっとハッピーな感じには言ってはいたけどね。なんか、she looks my aunt とか she looks my sister とか。まあでもそれがポイントだからね。その本当に実在する人間により近いものを作ろうっていう。確かにバービーはあの。
But nobody wants a doll of their sister.
That's because.Kids nowadays are already used to Barbie.
Yeah.
Do you know what I mean?
Sure.
なんかそのもう慣れちゃってるから確かにラミリー見たら足短って思うけどだからバービー見たことない子供にラミリー渡したら普通に可愛いってなると思うよ。だってバービーはね、mm. なんかあの
They should try that.
足とウエストが細すぎてこう解剖学上人間として機能することが不可能みたいな、
yeah.
まあ確かにね、あのこの179cm 49kg という時点で結構もうすごいけど、その設定自体がもうすごいけどさ。
Well, don't you think that 68kg is pretty heavy for 163cm tall person?
It is pretty heavy, but then at the same time なんかそのこのラミリーはすごいアスレチックっていう設定なんだって。だから
That's not average though.
なんかアスレチックっていう設定だから、お腹はさすがに出てないみたいな、だから健康ですみたいなことらしいよ。でも設定の問題だから、179cm49kg の方がどっちかと言われればやばいじゃん。でしょ？
They're both やばい。I think both dolls. I think the 163cm tall, 68kg doll is.
Well, it's just a background setting, so like people don't really care. Do you know what I mean? But it's just the appearance. なんか、ま、どっちが普通の人間に近いかっていう。で、なんか一応ラミリーを作った人は、あのどっちがいいどっちが悪いっていうことではないっていうふうには言ってんだよね。ただ選択肢がもうちょっとあった方がいい。
Yeah, I mean, they've already had variety in the Barbies. They have like black Barbie and Asian Barbie. And the Asian Barbie actually has different proportions than the white Barbie, right?
でも元がさ、元が
I sound like a Barbie expert.
元が常人離れしてるからね、あんまり関係ないかな。まああと化粧が薄いっていうのはね、確かにあの私子供の時は、まあ、日本に育ったから普通にリカちゃんとかジェニーちゃんとかに慣れてると、まあ、リカちゃんとかジェニーちゃんも相当のアニメ顔なんだけども、それに慣れた状態でバービーを見るとめちゃくちゃケバく見えて、なんかめっちゃ化粧濃いみたいな、なんか全然バービーは好きじゃなかったんだよね私は。なんか大人、なんかセクシーすぎて全然。
How do you feel about this average Barbie or Lamely?
もうラミリーいいんじゃない別に。まあバービーよりはラミリーの方が自分の子供に渡すんだったらバービーよりはラミリーの方がいい。なぜならこうセクシャライズされてないから、ラミリーの方が。バービーはなんか男性が喜びそうな顔と髪型と体型じゃん。なんかちっちゃい女の子向けっていうよりかは、男性はこういうのが好きだからこういうのがいいんですよっていうのをなんか押し付けてるみたいじゃない。
You know, there's a lot of focus on Barbie, and there's been a lot of criticism of Barbie, but and how it kind of sexualizes women or establishes some unrealistic ideals for what women should look like. But look at all the male dolls. Look at like G.I. Joe. And it's like, that's completely impossible unless you were like, even if you were on Bob Sapp levels of growth hormone, you're not getting anywhere near like the G.I. Joe dolls or like these like look at the shoulder to waist ratio on male action figures.
まあそうね、だから女の子のバービーだけじゃなくて男の子のおもちゃにも言えることなんじゃない？ただ女の子の方が、女の子の人形の方が見た目にフォーカスしてるっていうか、見た目だけのものじゃん。だからより注目されやすいっていうのはあると思うけどね。
Look at the 8 packs on all the American action figures.
Yeah. そうね。まあだから一つの好みに絞られちゃってるからね。全然選択肢がないよね。だから男はもうマッチョでめちゃくちゃ肩幅が広くて絶対腹筋割れてなくちゃいけないし、女はもう背がめっちゃ高いけど超細くてでもおっぱいはあるみたいな。
Are there any male dolls that don't have a six pack? I just want to know.
Ken
doesn't have a six pack?
Ken は多分six pack じゃないと思う。真ん中は割れてた。
What a weak bitch.
See? だからそういう人がいるからじゃん。結局。でも多分真ん中は割れてるけど、シックスパックではなかった気がする。私剣持ってなかったからちょっと。
Yeah, Ken's just an accessory for Barbie, so.
そうね。
But still, I guess that's surprising.
でちょうどあのバービーのあのセクシスト本が今バイラルになってさ、今週ぐらいにあの販売禁止になったやつが、
huh?
あの、What? バービーの本っていうのがあるんだよね、子供用の、yeah. それでなんだっけ、I can be a computer engineer みたいなタイトルのなんか本があって、それがかなりのもう、
What?
な性差別っていうかもうだからバービーがすごいなんかおバカさんみたいな感じで、yeah. 女の子でおバカさんで、なんかコンピューターエンジニアの仕事をしてるんだけど何もできないの。それでなんか男の同僚2人になんか全部やってもらおうみたいな感じで男にやらせたりとか、バービーがなんかパソコンいじってたらウイルスに感染しちゃったりとか、そういうなんか
It's realistic.
なんかそれがあまりにもちょっとね、あのこう、
But that's the average person though, isn't it?
No, because she's a professional computer engineer in this book、oh. and she can't do shit. で男の人に頼ってるから、
Who hired her?
そう、まあ、それもあるじゃん、なんか見た目じゃんみたいな、
yeah.
リアルそうで、それで、まあ、なんか
I like this book.
結構問題になって、あの今週ぐらいにあのポールされた
From
本屋さんから、本屋 Amazon とかからもう買えなくなっちゃったんだけど、それすごいあの怒ってみんなっていうことがちょうどあったので、ラミリーが出てきたから結構ニュースになってるよね。あとあのラミリーはステッカーが買えるっていうのがあって、
oh, yeah.
まあ傷跡とかタトゥーとかニキビとか、
That's...
まあそれはね別になくてもいいと思うんだけど私はまあでもそういうのも欲しい人はどうぞ。
Yeah, they have like the stitches.
そうそうそうそうそう。
You can make a Frankenstein Barbie.
そう。
Or not Barbie, Lamely.
Yeah, Lamely. Or gangster Lamely. Or
sprung on Barbie.
そう、なんか何でもできるらしいよ。まあバービーもね確かに。さっき言ってたけど人種を増やしたりとか。
I'm concerned about this 68 kilogram doll. Or not concerned, but I'm just like.
まあでも設定だから kids don't see this.
I know.
そんなに大事じゃないよ。
But I just don't accept that as like normal or average. I feel like that's.
No, I no. なんかただ
that's way heavy.
いや、but、このラミリーの体型を作るときに何かしらのモデルが必要なわけじゃん。じゃあ背とかの比率どうするみたいな。その時に多分19歳っていう設定があって、でそこでなんか CDC のが発表してるあの標準体重みたいな、まあ、標準体重っていうものにどこまで意味があるのかっていうのはまあ置いといて、とりあえず何か基準が必要だから人形を作るためにっていうので CDC のデータを引っ張ってきたら163センチ68キロだったんだって。
Is that average?
Yeah, according to CDC.
Well, I guess the average person in the United States is overweight though.
そうそうそう、だから肥満の人とかも思いっきり全部入ってる平均。
So this is an overweight doll.
Yeah, slightly, I guess.
You know the I was looking into this a bit and the So the average height in the United States of women is about 162.2, actually.
Hmm.
The average height for women in Japan is 158.7.
Hmm, okay.
But in some places, like in Sudan, the average height is 180 centimeters for women.
え? 180 centi?
Is average.For women.
Okay.
In Sudan.
マジか。
So like depending on where.
Whoops, sorry.
depending on where we're talking about, the average is completely different, right?
そりゃそうだ。
and it's very weird to get the average, especially in America or in the United States, because there's so many different kinds of people.
でもだからこそその平均値が面白いバラバラになるんじゃないの、逆にいろんなのが混ざった結果まあ大体こんなもんだろうみたいな。
Yeah, but if
まあだから確実にさ、
yeah.
みんながハッピーになるものを作るのは無理だから。
Yeah, that's what I'm thinking. So it's kind of hard to try to represent everyone. I don't think that they should try.
そうそうそう、うん、
I don't think that they should try to say, oh, this is like the average. Because そうそう the doll's still white. You know, the doll's...
なんかね、でもラミリーも人種は増やすらしいんだけど、ただ多分これを作った背景としては、だからその みんなをハッピーにするっていうよりかも、ただバービーがあまりにも超人体型だから、
うん、
それはちょっとこれしかないっていうのは、選択肢がこれしかないっていうのはどうなのっていうことじゃない、
うん、
確かに。だって私も女の子の子供できたらバービーよりかはラミリンの方が、ラミリンで遊んでほしい、どっちかといえば。
What if they had a Japanese version of this doll?
Yeah, that's nice, I guess.
Yeah.
うん、だから結局昔はその
the whole concept of having some doll that has this sort of, that could have this sort of an influence on your child is kind of weird. To give this、まあね、like humanoid little like this tiny doll to your kid, and then depending on what doll you pick, like that's gonna, your kid is gonna bond with like a different body image. It's just a weird thing, isn't
そう、ね、
it?
そうそうそう。
I mean, should that be done in the first place? Is it a matter of what?
私もそれ考えてたんだけど、だからあまりにも突き詰めてアドバンスさせていくと、結局こういう人形をそもそもじゃあ作らない方がいいんじゃないかみたいなことになってくるじゃん。
Yeah, right?
でも多分だから、もともと本来人間がこうやって人形とかを作り始めた時はさ、藁でできてたりとか木でできてたりとかするわけじゃん、
mm.
だからそんな体型とか別に人種とか関係ないというかさ、でもなんかちっちゃい子はそういう人間の形した何かが好きだからっていうので、こういう業界ができてきたんだと思うんだけど、まあ、なんかあまりにもセンシティブになってね、こう人形反対みたいなのもちょっとおかしいじゃん、yeah. だから難しいけどね。
Where do you think this is going to be in 50 years?
わかんない。でもバービーだってここまで来るのにすごい時間かかってるからね、いろんな人種作るだけでも、
yeah.
だからずっとみんなはさ、このスーパーモデル体型の白人のキンパのバービー1個しかなかったわけじゃん、だからもう何目指すべきは、この金髪の白人のボンキュッボンのお姉さん、179cm49kg みたいな、それしかなかったわけだから、こういうふうにバラエティがどんどんできるっていうのはまあいいと思うよね。
But then it gets weird, because then it's like you introduce the choice element, right? And so now it's not just like, oh, my kid has a Barbie. It's like, oh, what kind of like doll does your kid have? It's like, well, I went with the 5'2" like black Hispanic Barbie
yeah.
that weighs 80kg, or like, you know, it's like you're getting into like weird niche Barbies and
it,
the whole, I don't know what the answer is, I don't know if there is an answer, but it's kind of a weird thing to for society to obsess over and try to be so deliberate about. Because when I was a kid, it's like someone has a G.I. Joe. It's like, oh, cool. That's G.I. Joe. Mm. But now it's like, you can't just have a G.I. Joe. It has to be like this doll, this representative of like, of societal ideals. And the parent feels some responsibility to pick some responsible, you know, set of physical characteristics for their doll.
Mm.まあ、だから何とも言えないよね、これからどういう方向に向かっていくかっていうのは、まあ、ただこういうのが出てくるっていうこと自体は面白いと思うけど、
Yeah, it'll be interesting to see some infographic charting out all, you know, the Barbie timeline.
Yeah, yeah, yeah. まあ、かなり顔とかもねすごい変わってるから、リカちゃんとかもそうだけど、まあ好きなんだよねそういう人形みたいのが。今の子供たちって何が主流なんだろうね。日本もバービー持ってんのかな。リカちゃんってまだ売ってるのかな。
I don't know. I would just get my kid like a stuffed bear or something. Just avoid the issue entirely.
そういう問題じゃないんだって多分。クマのぬいぐるみかバービーの二択でどっちか選んでるわけじゃないじゃん。
Well, it's just.It's just kids like having a little a toy that's kind of, it's not alive, but it kind of, through their imagination, it's alive. So you can be like, you can be really good friends. It's like that movie, Ted.
Ted?
Yeah. It's like you just want like a friend. You don't, it doesn't have to be human.
Yeah, でもやっぱり熊のぬいぐるみはもうちっちゃい時から始まって、ちょっと大きくなってきて、 人間のなんか人形が欲しいんだよ。こう着せ替えとかやっぱ女の子はさ服とか好きになってくるじゃん、ちょっと年取ると。だからそれで、だからそれをクマのぬいぐるみで我慢しろって言ったら多分ね怒るよ。No, this is not what I want.
I guess so. Maybe you don't want to put like dresses on your bear doll.
No, probably not.
Okay.
次、女性誌 Vogue の編集長アナ・ウィンター、 NFL 選手のアンドリュー・ラック、歌手のリアーナなど海外の著名人やセレブ、スポーツ選手らがスマートフォンではなく折りたたみ式携帯電話を持っている姿が次々目撃されています。ピューリサーチによる調査では今年1月時点でアメリカの 90% の人が携帯電話を所持しており、そのうち 56% がスマートフォンでした。18歳から29歳の若者の間では 83% がスマートフォンを持っており、残りの 17% は折りたたみ式などでした。折りたたみ式の従来の携帯電話ではクラウド上の写真がハッキングされて流出する心配や画面を見続けて健康を害する心配はありません。
Vogue Editor-in-Chief Anna Wintour, NFL star Andrew Luck, singer Rihanna, and other celebrities are giving up smartphones in favor of clamshell typeflip phones. Pew Research Center found that as of January this year, 90% of Americans owned cell phones, with 56% of them being smartphones. Among people between the ages 18 and 29, 83% owned smartphones, with the remaining 17% using flip phones. The traditional flip phones have benefits in that users generally spend less time looking at a screen, and there is no risk of leaking nude photographs via a cloud service.
そう、なんか女優のケイト・ベッキンセルも去年ぐらいになんかフリップフォン持ってるところ写真撮られてたと思うんだけど、あの、まあ、セレブは確かにいいよね。こないだ会ったばっかりだし、写真流出が。
Hmm. Well, I think the trend is not just in celebrities. I think a lot of just regular people are giving up smartphones and going to...flip phones just because people are finding themselves addicted、mm. to smartphones, wasting、mm. time on smartphones, and if you're addicted to something like Candy Crush,
yeah,
I mean, you just need to
そうだね。
Some people just need to abandon the、yeah. device completely.
でも私もなんかできないと思ってるけど、実際フリップフォンに戻したらそれはそれで自分に感謝する気がする。よかったみたいな、変えてよかったみたいな、ただ方向音痴は治らないわけだから、 Google マップがないともうどこにもたどり着けない。
絶対治るよ。
無理だよ。だからね、まあだから難しいね、場所が分かんない人には。でも日本はさ結構あのお財布携帯とかがあるから、あの、うん、結構ずっとスマホから変えてない人たちがいるじゃん、若者とか、まあ、おじさんたちとかもそうだけど、
Yeah, the smartphones don't have the、what is it? RFIC?
なんか電子決済みたいなやつね。
Yeah, the near field thing.
とかあとワンセグでテレビ見てる人たちとか、
うん、
でどうしてもそれが諦めたくないという人はね、まだ普通に折りたたみ電話使ってるからアメリカよりは少ないのかな。
I used to have that.
もともとみんな持ってたでしょ、フリップフォンズは。
The one seg?
No, not one seg, but like, well, I think a lot of people have had it.
I used to have the one seg and the TV remote built in and like all this awesome
shit. あったあった。
I had this black AU phone, flip phone.
Okay.
Where the one where the screen would flip around backwards.
ああ、私もそういうのだった時ある。どこもだった。
I still have it.
あったあった。
I only needed to charge it like once a week.
あれめっちゃイケてると思ったね、出てきた時。
Yeah.
やばいみたいな。
Yeah. In class.
めっちゃかっけ。
I remember in class when we were watching like a we would watch a video in class、
mm.
and I was kind of a delinquent、
okay.
troublemaker, so I like turn the TV off like in class.
そう、そういうことできたよね。
Yeah,
できたし、まあ壊れる 頻度は少ないというかさ、別になんていうの、勝手にフリーズしたりとかないじゃん。
It was very consistent.
すごいシンプルだから、
yeah.
だから私多分2、3、もっと前かも、3、4年前ぐらいにフランスに住んでる友達が電話の呼気みたいな、本当にスクリーンがもう2センチかける3センチみたいなやつを、みんなでももう3、4年前って言ったらみんなもう iPhone 使ってたんだけど、その子はまだその呼気みたいなやつを使ってて、でも1回も壊れない。だから機能が少なすぎて電話するかショートメールしかないから壊れようがないんだよね。
Do you know what is that? There's a specific model of Nokia,
Nokia Razr
phone, not Razr's Motorola.
Oh,
I think
Nokia.
I forget which one it is. It's like a really old one. It's the one with the buttons on the front.
Yeah.
What? I forget what the model name is, but that Nokia phone is like really, really famous for being indestructible.
てか多分それかもしれない。なんか透明だったんだけど。なんかてか多分ノキアだった、そういえば。で落としてももちろん壊れないし、てか本当に機能が少なすぎて壊れようがないんだよね。
Well, one thing that Japan really misses out on is all the internet memes.
Yeah.
But the everywhere other than Japan is like in on the internet memes.
Yeah.
And one of the internet memes is just this Nokia phone being so indestructible. So anytime something is likeindestructible,
yeah.
People like Photoshop the Nokia phone
okay,
in
okay,
there.
Okay.
So,
so, だからまあ確かにね、そういう意味ではストレスは少なかったよね。
Yeah.
こう壊れたりとか、毎日充電しなくちゃいけないとか、まあ写真、まあクラウドっていうものがなかったからね、そもそも。そういう全然知らない人に自分の写真を見られちゃう可能性とかもなかったわけ。
They also had the screens, on the.There's like two screens on most of the flip phones,
okay.
And one of them is a really small, like LCD screen that just shows you notifications and stuff.
Mm.
So you notice with your iPhone, you get what, like one text message, and the whole screen, the whole phone comes on, right?
そうだ、確かに。
But with the old flip phones, there's like a separate display.
確かに、確かに。あった、
あった。That's really low power.
Yeah.
And so when you get a notification, it just shows you on the really low power screen.
あったあった。
Which is actually a smarter way to do it.
そうだね。あとアンテナの先っぽをさ、がなんかピカピカするとかね。
うん。それもあったね。
で、その先をさ、先っぽ変えられるんだよね。で、色変えたりとかさ。Yeah. 懐かしい。そうね。まあだから、スマートフォンじゃなくてもいいや。でも、結構いるって見るよね。日本だとネットとかさ、ニュースとか。見てると記事とか見てるとさ、やっぱり嫌だって言って、あと値段が高いからスマホの方が、
well, there was,
月々の
There was not widespread adoption of smartphones in Japan for a long time. Japan、うん、was late to get smartphones. And a lot of marketers, well, a lot of people in marketing wrote a lot of material saying like, this is why smartphones aren't successful in Japan.、
うん、
and they would say things like, there's no cell phone strap.So,
you,
and in Japan, most Japanese people at the time were like all these gyaru were like all about their cell phone strap.
Yeah.
And if you can't just switch phones and lose this strap that has stuff on it that you've been collecting for the last 10 years. And
I think, あと社会人の人とかはみんなこうストラップして、でそれをワイシャツのポケットに入れる。で、こう絶対なくさないし、落とさないしみたいなさ、まあ確かにね、うん、あとはだからね、そのお財布携帯とかアイモードとかさ、そういう、まあ、まさにガラパゴスって言われるような日本にしかないもの、
うん、
でみんながもう慣れちゃってもう使いこなしてるものがあまりにもいっぱいあったから、確かに日本の方が時間がかかったけど、逆にだから、まあ、どっちがいいかっていう、もう好みの問題だよね。ここまで来たらもうみんなスマートフォンは一回一通り試して、
うん、
もうどんなもんか分かったから、じゃあ今どっちの方が良かったかっていうのをやっとみんなが考えられるっていうかさ、
yeah. It's not better everywhere, that's for sure.
うん、そうそうそうそうそう、絶対スマートフォンの方が誰にでもいいっていうことは全くないもんね、
yeah.
だからいや、もう普通の電話にしたいよ、私もしたいけど。
You're a hipster like that?
No, I mean like あまりにも見ちゃうから、 あの意識して見ないようにしないとすごい見ちゃうから、私みたいな人は本当に多分普通の携帯にした方がいいと思うんだけど。
Do you get the there's like weird phenomena associated with all this cell phone use, and one of them is like the ghost vibrate, like the people thinking that their phone vibrated when it didn't. So a lot of people are like think their phone vibrated but it didn't vibrate, but they'll check it and they're sure it vibrated, but they actually imagined it.
Yeah.
And then some people like hear their ringtone in music.
Okay.
And I actually had that problem where I would hear my phone ring, but it didn't ring. But there was like there was some background music or sounds or something that just hit a particular frequency.
Right.
That was the same as my ringtone.
Mm.
And so now I have my phone, so it doesn't ring and it doesn't vibrate. Which means I miss a lot of phone calls, but I'll call people back, so it's whatever.
まあ、そうね。でもその方がいい。私も夜はそうしてるけど、寝てない。夜11時半から朝7時半ぐらいまでは特定の番号以外は音が何も鳴らないし、バイブレーションも鳴らないっていう設定あるじゃん。それにしてるけど。
The other one is people thinking that their screen lit up when it didn't. So you'll have your phone on the table or something, and maybe there's like a reflection.
それたまにあるかも私も。あれなんかついてるって思ったらついてないみたいな。
And you look and it's like not actually on. It was just a reflection off the screen.
それある私も。でも。そんなになんか人からの電話とかメールを待ってないの私、なんか来ないでほしいのむしろ。だから多分ワクワクして待ってる人の方がそういうの多いんじゃない？あ、なんか鳴ってるかもとか、
yeah.
今光ってるかもとか。だから私はむしろなんかもう来ないでほしいって思ってるから逆に。
There are people who just they'll check their phones like the instant they're not interested in something. Like the instant they're not interested in something.
I was at like this house party,
and I saw one of my friends was like talking to this girl, and as soon as she started talking about something that maybe he wasn't so interested in, he pulls out his phone and he like checks it, like turns it on once, but he didn't get any message or phone call or anything.
Yeah, it's really rude, but people do it.
People do that. Habitually, and they don't realize that they're doing it.
そう、だから私本当にそれ気をつけてるけど、結構やっぱいる。みんなあのそれがなんていうの、失礼だと思わずにやっちゃうじゃん。だからなんか普通に話してるのにめっちゃメールずっと打ってて、なんかみたいな、なんかめっちゃちゃんと聞いてないみたいな、とか。それ今携帯がこんなに普及してるからあんまりこうみんなそんな怒ったりとかしないけど、昔だったらさ、なんかもう全然関係ないなんかことをさ紙に書き出したりとかさ、私が話してるのに、とか音楽聴き始めたりとかさ、それと同じレベルじゃん、よく考えると。だから
I think it's really common today.
It is. でもそれに慣れたらなんか嫌だなと思って、自分をまあ、人がやってる時別に文句言わない、そんなに不満にも思わないけど、自分はあんまりやらないようにしたいよね。あのなんか悲しくなるもん、全然聞いてないじゃんみたいな。
Yeah, it's kind of fucked up.
あとなんかテレビとか見ながら、テレビ見てて消すほどつまらなくはないんだけども、ちゃんと見るほどは面白くない時ってあるじゃん。
Yeah.
そういう時やっぱ携帯見ながらテレビ聞いたりとかして。でもそういうマルチタスクってすごい脳に悪いですって最近さ、いろいろ結果出てるじゃん。
I don't know if that's true, but
I think it is. やっぱ疲れる、なんかもう too much information、だからなるべくそれを少なくした方が多分いいんだよね、だっていうのを気をつけてるけど。
I think the way we interact with content is becoming a lot more shallow、So people skim through everything
now. そうだね。
You sendLike, if I send people an article, usually they'll just like read the title and like skim through.
そう。で、なんかこの間思ったのは、昔って変な映画も全部見てたなって思ったのね。 なんか超クソみたいなやつとか。でなんでかっていうとアクセスがないから、あんまりテレビでやってたらもうそれを見るしかないし、あ映画だみたいな感じ、結構何でも別に楽しく見れるんだけど、今ってなんかもう何千個もチョイスがあって、例えば Hulu とかもそうじゃん、何百個も映画あってって言われると見たいものが見つからないみたいな、はい、うん、こんなにいっぱいあって何でも見ていいよって言われると、なんかこれも嫌だしこれも嫌だしみたいな。
And we don't remember things as well as we used to.
そう、私本当映画だからもう見すぎてもう覚えてないもん、昔は一個一個ちゃんと覚えてたのに。
I'm not really this way. When I look into something I tend to like pay a lot of attention to the details and stuff. But I think most people just look at things in just a very superficial way. And one thing that I notice with myself, and I think a lot of people do this, is instead of actually remembering the content, we remember where it is. So when our brains decide to remember something, it's like, oh, well, I can retrieve this information here, rather than actually having the information. Because you can Google everything instantaneously, we kind of remember what we Googled, or we remember how to access information rather than storing the information within our own brains.
なんかジェイソン・シルバーもよく言ってるよね、それ。あの、だからもう、もの、そう、本当にそれこそ、ものの内容を覚えてなくて、それをどこに行ったらまた見れるかを覚えてるだけ。だからその iPad なり携帯なり、あの、まあ、Google みたいなサービスなりパソコンなりみたいなものがもう自分たちの脳になり変わってる、だから外部外付けハードディスクみたいな感じで、
yeah.
っていうのは本当にそうだよね。だからなんかちょっと残念ではあるよね、その一個一個の映画の大事さっていうかみたいなのがもうなくなっちゃってるっていうか、前コラムにも一回書いたんだけど、なんかモンスターオーディエンスみたいな、うちらみたいにもう何百個何千個何万個のすごいいいものを見てきちゃったから、すごいいい、まあまあいいものを見たときに結構不満に思っちゃう。
Yeah, I think content is adjusting in the same way、in the same way that we don't look into content as deeply.
Yeah,
I think content has kind of reflected that phenomenon, in that content these days is more shallow、and because a single movie can have a much larger target audience than maybe a movie would have generally had 20 or 30 years ago.
Yeah, yeah.
Now you have movies that are catering to such a large audience, of whom most of the people are only going to look into it a very superficial way. So by making things kind of deep and sophisticated, you actually lose so much of your audience. So it's better to kind of make things mainstreamy, shallow.
そう。で、特に音楽業界においてはその今 Spotify とかいろいろあるからデータが取れすぎちゃって、この間その記事すごい面白いの読んだんだけど、データが取れすぎてどういう曲だったら売れるかっていうのがもう一発でわかるから、そっちに寄せてどんどんみんなが音楽を作る結果、だいたい同じようなものばっかりができちゃうし、あと最近そのみんなをだから喜ばせようっていう風に思いすぎて、あのトップ10の曲とかをばっかりをずっとかける、ラジオとか、昔はなんかトップ10もかけるけどそんなに人気ないやつも普通に流してたわけよね。でも今はもうだから本当にトライアングルの上のてっぺんのところだけを繰り返しみんなも聞かされるから、もうみんなも嫌になっちゃうし、でも売れるわけだから同じようなものばっかり、だからお互いにとって最悪な状態だよね。
Yeah. Do you know what this like、なんだっけ、 I bought this like grape drink
Yeah.
Recently, and it had this weird like anime character on it、
okay.
and I didn't know what it was. It was、okay. like Midnight Fever or something like that.
Okay.
And one of my friends pointed out that the girl on that bottle isn't a real person.And it's actually another one of these, like, digitally...
Ah, Hatsune Miku.
Yeah, it's like Hatsune Miku.
Ah, okay.
But there's, like, more and more of those now.
And I
just wonder if, like, do they just collect tons of data on music and feed it into some machines? And like the voice isn't even a real person at all. Mm. It's not auto-tune. The voice itself is computer generated. It's not a real person's voice. Mm. So if you're going to generate a voice using a computer, you want a particular, there's a best voice for your audience, right? A particular voice is going to get the largest following among your audience, right?
Yeah.
It's not some voice that someone was born with. You're actually engineering the voice so that people like it.
So, so.
And so then you start to wonder like how this whole thing is marketed, what it's based on, what is the basis for this as a song? And you realize that it's completely sourced from the audience. It's not sourced from the artist.
そう、本当そうなの。だから今本当まさにでその受け取る側に思いっきり寄せてくるわけだからさ、それを別にこっちは求めてないじゃん。いやなんか意外なやつが欲しいんですけどみたいな。とかその何わかった。だからそもそもの音楽の意味というかさ、じゃあすごくいい曲を書く人がいたりとか、普通の人よりも歌が上手い人がいて、単純にそれがすごいからみんなが聞きたいみたいな。
Well, it's,
それをなんかもう忘れちゃってる。
It's certain people appreciating the emotions, the insights, these things that are very personal to the person that created it. You know, like that's the only way you get revolutionary music or groundbreaking music like Marvin Gaye, you know, and people go, you know, people are drawn to him and that wasn't created out of this weird feedback loop effect that kind of modern music is made out of.
そう、だから音楽もそうだし、映画もそうだし、テレビ番組とかポッドキャストとか全部そうなんだけど、そういうエンターテインメント系のものはやっぱりなんかみんなが好きなものなんてないから、絶対にマルコム・グラッドウェルも言ってるけどさ。
But there's still something that the most people will like.
大半の人が好きとか、より多くの人が好きなものとか、少数の人にしか好かれないものっていうのはもちろんあるけれども、ただその全員が喜ぶ何か一つっていうのは絶対にないわけで、だからこう作ってる側がやっぱこういうのが欲しいんだろうみたいな感じで寄せていくとうまくいかないと思うよね。だから結局ってことはその作ってる側も別にその作ってるものが好きじゃないってことじゃん。だからあのほらテレビ番組ドラマとかもさ、だから半沢直樹がヒットした時に結構みんながびっくりした、そのテレビ側の人みたいな記事すごい出てたけど、なんでかっていうと、だからそれまではジャニーズをじゃあ出して恋愛要素を入れてとか、なんか方程式があってこういうのやってればみんなが見るだろうみたいな、でも作ってる人は別にそれ楽しくないわけじゃん。だからこそ多分そういう恋愛要素もないし、ジャニーズも出てないようなものでもやっぱりあんなにヒットできるっていうのは、作ってる人が面白いと思ってるかどうかが大きそうじゃない？と思う。なんかだってテレビとか見ててもさ、バラエティとかも本当に出てる人が楽しそうに笑ってれば私も笑っちゃうけど、なんか頑張って笑ってるだけあるじゃん。なんか面白くないけどテレビ的に笑わなくちゃいけないから笑ってるみたいな、なんかそれを見ると心が痛いというか、あ、大変だなと思って、なんか全然楽しい気持ちにならないっていうかさ。
I think people recognizing this whole feedback loop and this sort of marketing based approach to content creation is what has given birth to things like hipsters.
そうだね。
People that are or any sort of counterculture movement, I think that's sort of what it is. It's like this content has nothing at its core.
そうだ、なんかこういうのが好きなんだろうみたいな、なんかこういうのが好きだから作ってあげたよみたいな感じで押し付けられてもさ、なんかいや違うってなるよねと思う。なんかすごいそれ最近思う。テレビ見てる時もそうだし、このなんか例えばうちらトピック選ぶ時とかもさ、完全に自分のことしか考えてないけど、私とか自分が話したいこととか自分が面白いと思うことを選んでるけど、これをじゃあ例えばみんなが何を聞きたいかみたいなことを考え出したら、でこういうの好きでしょ、こういうの聞きたいんでしょみたいになっちゃったらもう終わりな気がする。
Yeah, it would lack depth.
そう、
Well, I think that's what, you know, that's what a lot of podcasts do that. You know, a lot of podcasts have a whole marketing team. We don't have anybody.
そう。あ、その方がいいんだよ。だからみんなには好かれない、だからメインストリームにはならないけれども、それでも面白いって言ってくれる人がいればそれでいいんだよ。そうそうそう。
So you're gonna get a flip phone?
No, I guess not.
次。The effects of oral contraceptives on brain structure and behavior have recently become a focus of research. According to a research team led by Belinda Pletzer at the University of Salzburg in Austria, androgenic and anti-androgenic oral contraceptives both alter brain structure, but in very different ways. The team found that anti-androgenic oral contraceptives increased gray matter volume and had positive effects on facial recognition tasks. However, the androgenic variety produced near opposite effects.
避妊薬が脳や言動に与える影響に関して様々な研究がなされています。ザルツブルク大学のベリンダ・プレツァー教授の研究チームによると、抗アンドロゲン避妊薬は脳の灰白質を増加させ、他人の顔の認知機能を向上させており、アンドロゲン避妊薬はその逆の効果がありました。私が飲んでるのはね、抗アンドロゲン避妊薬、
うん、
だからそっちの方がいい。まあ、この視点で言うとそっちの方がいいっていうことだよね。
Yeah, well, I think that's actually the newer variety. And、androgenic oral contraceptives are kind of being phased out at this point.
なんかいやまだ飲んでる人いっぱいいるよ多分。この抗アンドロゲン避妊薬っていうのが多分第三世代って呼ばれる一番新しいやつで、mm. 男性ホルモンが少なく入ってるんだよね。私が飲んでるのはマーベロンっていうやつなんだけど、多分こういろんなオプションの中でも抗アンドロゲンはこれしかないぐらいの感じのはず。これしかないっていうのは本当か分かんないけど、あんまりない、
うん、
ほとんどはもっと男性ホルモンが入ってるから、肌が荒れちゃったりとか。
Well, they actually, I think they function in very different ways. It's not just a matter of the hormone, butThe actual mechanism of action is a bit different.
なんか私が飲んでるやつは、そのなんかホルモンの話だけ言うと、こう男性ホルモンが少ないから肌とかは綺麗になる代わりに、人によっては性欲がめちゃくちゃなくなっちゃう人がいるらしくて、mm. 私は別に平気なんだけど、だからみんなじゃないと思うんだけど。まあ、もちろんね、そりゃ男性ホルモン。
Yeah, there are some weird side effects. Some like mood disorders. Well, not disorder, but it can affect people's mood. It can actually cause people to feel depressed.
Okay. まあいろいろね、もちろん人によって、あと血栓とかのね、リスクもあるし、あと3年以上飲んでると緑内障になりやすくなるとか、そういうデータもあるし、あと、だからいいこともいっぱいあるけど、まあ、よくわかんないこともあるよね、いろいろ。
So it's not just the effect on people's ability to perform on facial recognition tasks, but they've actually found that people have more brain mass, you know, more gray matter. Yeah.
じゃあ私はピル飲む前よりも脳の何グリーンマターが大きくなってる、
yeah,
脳がもっとデンスになってるってこと。
More gray matter than before.
へ
In your cortex, ACC, fusiform, gyri, as well as parohippocampal, gyri, hippocampus, and cerebellum.
もうなんか、もうハリーポッターの呪文だよこれ。何言ってるか分かんない。まあでもそういうこと、そういうね、いろんな場所がってこと、
mm.
にいろんな脳の中のことでしょ。
Well, here's what it actually says in the study. When controlling for age, we found that in users of anti-androgenic progestins, relative gray matter volumes within the bilateral fusiform gyri, I think it's pronounced gyri, fusiform face area, or FFA, and then PPA, which is parohippocampal place area and cerebellum, were significantly largerthan in naturally cycling women, while in users of androgenic progestins, relative as well as absolute volumes within the bilateral middle and superior frontal gyrus were significantly smaller compared to natural cycling women.
ってことは、 do you think they would suggest people not take androgen 避妊薬?
Well, I think some doctors already suggest that.
Oh, okay.
Because the anti-androgenic alternative exists. But I think people react differently to different medications. Mm. So maybe androgenic oral contraceptives are better for some people.
Mm. そう、これさ、アメリカはどうかわかんないんだけど、ピルについていろんな種類があるわけじゃん。まあ、いろんな製薬会社からいろんな種類があって、あと低用量ピルとか、mm. ミニピルみたいなのとかもあって、で、それを選ぶのって、まあ、自分で選ぶしかないんだけど、病院によってはさ、特定のこう製薬会社とつながりがまあ強いお医者さんとかいるわけだからさ、その人の裁量で、じゃあこれにしますかとかって言われるわけじゃん。だから自分でこればっかりは本当に女の子が自分でリサーチしないとわからない。だから血栓になって例えば死んだ患者さんがいる薬とかもさ、自分で調べないとまさか病院では教えてくれないわけだからさ、
うん、
まあ、なんか怖いよね。
いや、
どんぐらいの人が飲んでるのかわかんないけど、日本はまあ便利だけどね。
I think it is becoming more common than it used to be.
うん、そうね。なんかそうね、欧州とかアメリカとかだと、
Isn't it weird that they found that these oral contraceptives increase gray matter and improve your performance、
mm.
on these facial recognition tasks? However, we haven't deliberately come up with a pill that increases gray matter.
Right.
Or
right.
improves your performance on memory tasks.
確かに。
How come we can't deliberately come up with something、
ね、
that makes us smarter? However, we can accidentally find out that、
ね、
this birth control has this as a side effect. Isn't that weird?
うん。しかもさ、このなんていうの、だから要は男性ホルモンがあんまり入ってない女性ホルモンの方が多いピルを飲むと脳がなんか意味が分かんない。どういうこと？
Well, I don't think that's probably, or not probably, but that may not, the effects on the hormones may not be what's causing this. There's a lot of other stuff going on, so.
Hmm.
They didn't specify what the MOA was for the increase in gray matter volume.
Okay. じゃあ分かんないのかまだ。
Well,
we
know that the effect is occurring.
Yeah.
Yeah, probably,
but I mean, they don't really know what's actually causing this.
Not specifically.
Mm.
But that's not surprising. It's extremely complex, so.
Mm. 最近多いよね、本当にそのピル飲むと、あのよく最近すごい見るのはこうピル、こう誰かと付き合ってからピルを飲み始めるとか。付き合ってるうちにピル飲むのやめるとかすると、うん、こう性格が変わるっていうかさ、
you'll break up、
まあ、ブレイクアップまでいかないかもしれないけど、なんか、まあ、PMS とかと一緒でホルモンに作用してるわけだから、うん、こうなんか好き嫌いが変わったりとか、セックスでいい悪いっていうなんかものが変わったりとかしちゃうから、yeah. その関係にひびが入る可能性が大みたいな。
It's like you're a slightly different person now.
そうそうそう。そう、本当にそう。だからやっぱり自己同一性みたいなものはない。ないっていう言うとさ、なんかいろんな人に怒られそうだけど、でもなんか、そんなに確実なものではないよね、自分っていうもの自体は。
Yeah.
そうやって簡単に影響されて違う人になっちゃって、自分でも気づいてないわけだから。
Yeah. yeah, sometimes you know. Sometimes you're conscious of that change. Like I've done things and then known that I was a different person afterwards. But I think you can watch like a shitty Ben Affleck movie and you're a slightly different person afterwards, probably.
Yeah, that's possible. Well, especially with the new one where you can see his penis. Then yeah, maybe he can change your life.
What? He's naked in some new movie?
Yeah. Yeah.
And that changed your life.
Yeah. It could, right? That was your example, wasn't it?
No, I didn't know about that. That was a coincidence. I have not seen any Ben Affleck penis in any new movies.
いいよ、そ、こんな、ここでそんな言わなくて。
I picked a terrible example.
There's nothing wrong in wanting to see his penis. So.
Okay.
I do. I might just go watch
you enjoyed
that
movie. That? Oh, you haven't seen it yet?
No, まだ見てない。いや、でも出してるから、それですごい有名で。Gone Girl.
Whoa, you're busting out movie titles now.
Because Gone Girl is like a really huge bestseller. あの、すごい売れたの、その本が。Huh. で、ベン・アフレックが主役で映画になって、多分もう来週か再来週くらいから始まるんだよ、日本で。で、あの、フルフロンタルが見れますっていうのでずっと宣伝してて。まあ、それが別にメインじゃないんだけど、そのお話がすごい面白いらしくて、見たいな、みたいな。だからいいんだよ、恥ずかしがらなくて、マイケルも。It's
okay. No, I wasn't gonna watch it just because I'm not a huge fan of Ben Affleck.
Okay.
Although, isn't he like the new Batman?
Yes, yes.
Oh, no.
Love him.
The new Batman is gonna suck.
Well, it's a Superman movie, right?
Oh, that's even worse.
And Batman is gonna somehow...
Oh, it's not even a Batman movie?
No. I think it's a Superman movie.
I thought it was a Batman movie, but Superman appears.
No, it's the other way around. And I'm sure you don't care either way anyway.
I don't really like superhero movies.
So, だからどっちでもいいじゃん、じゃあ。
No bat nipples?
Probably not.
No bat nipples in this movie. You know, they had the nipples on the...
昔でしょ?今ないよね。あの、クリストファー・ノーランになってから乳首なくない?バットマン。ないよね、多分。うん。あったら覚えてると思う。
I think it was like George Clooney.
Of course.
Yeah. He'd rock the bat nipples. 次。A study on the trend of loneliness in society conducted by researchers from the University of Queensland and Griffith University found that students today may actually be more extroverted, individualistic, and have higher self-esteem than students have had in the past. This is despite findings outlined in previous studies that found that students are less likely to join clubs, perceive others as trustworthy, and generally have fewer close friends. The studies are based on data collected through the year 1978 to 2012. Lead researcher David Clark believes that the trend in loneliness may be caused by modernization. Because modernization alters the way in which people interact with each other, it may be causing people to become more specialized in their pursuits. This results in a lower dependence on their families, less interest in social support, and increased self-sufficiency. Over time, people have become more individualistic, more extroverted, and have a higher self-esteem. Further research on cultures outside the United States is required to determine if modernization is the root cause of the observed results.
オーストラリアのクイーンズランド大学とグリフィス大学が行った社会における人の孤独の傾向に関する研究で、現代の学生たちは昔の学生に比べ外交的かつ個人主義で自信がある傾向にあることが分かりました。研究では1978年から2012年のデータを分析しました。過去には同じデータから学生たちが部活動に参加しなくなっており、他人に対して懐疑的で友人も少ない孤独な状態であるという研究結果も出ていました。今回の研究はアメリカ国内のみのデータですが、現代社会が人と人との関わり方を大きく変化させている可能性を示唆しています。ネット社会において人が個人主義になり、同時に外交的になった結果、親や社会からのサポートを必要とせず自立する学生が増える傾向が生まれました。
Yep.
まあ、確かにこの外交的かつ個人主義っていうのはすごいネットっぽいよね。ネット社会っぽいよね。だから人とすごい関わってるんだけど、別にフェイス to フェイスじゃないし、頼るとかではないみたいな。
Yeah, it's the smartphone thing, maybe.
But
this lead researcher's idea that specialization, modernization has required us to become more specialized, right?
Yeah.
So for you to do a certain job these days, you have to have a very specific skill because there are so many people.
Yeah.
This isn't like the Renaissance era where you have, you know, the well-rounded Renaissance man.
Right.
Which is someone who can, like, you know, is a good handyman, can fix things around the house, can do a bunch of different stuff. These days, if you want a good job, you have to, like, you know, you're like a you specialized in,
yeah.
in very specific
yeah.
things.
専門職みたいなね。
Yeah. I mean, they have experts in like beetle legs or something. You know, they have like really specific...
Yeah.
Within, within like programming, you'll have like, you're an expert in like one or two languages, for example.
Yeah. Yeah, yeah. I mean, like, so
within finance, you'll be an expert in like fixed income assets, but not like,
right, right.
You know,
right.
other stuff.
Yeah, yeah, yeah. So, ne. Yeah, even in communications, so you know, あったよ、なんか、もうインターナルコミュニケーションに特化してる人とかさ。
Yeah, but that kind of means that you can't really interact with your peers on that, right?
Yeah.
Your peers are also specialized in their own things.
Right.
And that kind of makes everyone be more individualistic.
うん、あとその、まあ、パソコンとか IT とかそういう技術が発達したから別に一人でできちゃうもんね。例えばそのなんか相手の顔を見なくても別に働けるというかさ家からでもできるし、yeah. もちろん製造業とか無理だけどねそのパソコンがあればできる仕事をしてる人の場合は特に、
yeah.
そうね
and most jobs today require some amount of computer work
そうねうん
right
yeah yeah
when it wasn't that long ago that no jobs required anyComputer work.
そうね。ねえ、だから今の学生と昔の学生に求められているものがもう全く違うもんね。
うん。
だからなんかギャップがす、まあそれだからギャップがすごいのも仕方ないよね。世代間のギャップっていうか、全然分かり合えないみたいな。
So they're saying that loneliness may actually be less now than it was before.
うん。Yeah,
it's hard to make that generalization because there's、
yeah.
so many things going on. But, I mean, it seems that way. Well, that's... Well, there was a study that said that people are more lonely than before.、
Mm.
And that's looking at things like the number of friends that people have、and their actual interacting with the people around them. That has gone down.
Yeah.なんか感覚で言うと
But people feel less lonely than they used to.
なんか私的には逆なんだけどな
How so?
なんか今の方が簡単につながれるし Facebook とかで人が何してるか見える分自分が一人で家にいるときになんか寂しいけど、
うん、
昔はそういうのが何もないから家に帰ったらもう別に一人じゃんなんか当たり前に
yeah. Yeah.
でメールとかもないから誰も話しかけてこなくてもそれも当たり前だしそれをだから寂しいとも思わないで普通に暮らせていたから今の方が寂しい簡単に寂しくなれる昔よりは、
mm. I think things like Facebook make you feel lonelier、
mm.
because you look at Facebook and it's like oh these people are like doing stuff、
mm.
andBut if you didn't have that input, then you would just know about the stuff that you're doing. Like, you wouldn't know about the stuff that other people are doing
yeah, yeah.
unless you were talking to them and being social.
So, ね、
But now you can be antisocial and know that everyone else is being social while you're being antisocial.
そうそう。で、しかもだって Facebook に載せてる時点でソーシャルなことしか載ってないわけだから。なんで、人のアンタイソーシャルな部分を見ることはないわけじゃん。自分のしか。だから余計なんかそういうふうに思いそうだけどね。だから今の方が。
But I feel like personal interaction, the value of it has gone down because of technology, because of the way that we can communicate with people. And I feel like less people are willing to actually make the effort to meet up with other people because you can so... It's like, yeah, I haven't seen you in 2 years, butI know what you're up to because of Facebook. Kind of assumption has been created.
やっぱなんか人間って多分すごい単純でレアじゃなければ大事にできないじゃん。
Yeah.
なんかいっぱいあると思うと全然大事にできないから、yeah. 映画とか音楽もそうだし、そういうコミュニケーションもそうだけど、あまりにも溢れてるともう一個一個がぶっちゃけどうでもいいっていうか、全然大事にできないからね。確かになんか 例えば久しぶりに1年ぶりに友達から手紙が来たりとか家電に電話がかかってくる時のわーっていうのと Facebook で1年ぶりになんか Hey 元気みたいなチャットが来るのだと全然なんか違うもんね、yeah. 重みが。だからそれはまあ確かにねちょっともったいないよね。実際起きてることは同じでも感じ方が変わっちゃうから。
They also found that、people of minority races felt lonelier than white people. White people felt the least lonely.
ああね、まあね、まあ、住んでる場所、うん、まあそれそうだろうね。特にそのだから自分の国からさ出てきてる人とかさ出てきてアメリカ人になった人とかはもちろんずっとなんかねアウトサイダーなわけで、yeah. 今日本もそうだしさどこでもそうだけど、まあね、lonely ね。Do you feel lonely?
I'm always lonely. I'm lonely right now.
How can you be lonely right now? I'm like sitting right in front of you. 変なの。
See, in a paper titled Evidence of a Massive Thermonuclear Explosion on Mars in the Past, the Sidonian Hypothesis and Fermi's Paradox, a scientist named Dr. John Brandenburg suggests that ancient life on Mars was eradicated by aliens armed with nuclear weapons. He presented the paper during the 2014 annual fall meeting of the American Physical Society in Illinois. Brandenburg also believes that young, noisy civilizations like human beings on Earth are probably better off not attracting attention to themselves. He believes that the red color of the surface of Mars is evidence of nuclear explosions. Recently, NASA's Mars Odyssey spacecraft detected high concentrations of xenon-129 in the Martian atmosphere, similar concentrations to that found in the aftermath of nuclear incidents on Earth like the Chernobyl disaster and after hydrogen bomb tests in 1945 at the Trinity test site. While some scientists agree that nuclear effects may have destroyed life on Mars, they contend that they are the result of a gradual and natural nuclear reaction and not the result of nuclear explosions.
過去に火星で起きた熱核爆発の証拠およびシドニア仮説とフェルミのパラドックスと題された論文がイリノイ州の学会で発表され、その中で著者のドクター・ジョン・ブランデンバーク氏は古代の火星には生命がいたが特定の生命体の核攻撃によって滅ぼされた可能性を提案しました。また地球の人間のように若くうるさい文明は他の生命体から見つからないよう身を潜めるのが得策だとも書いています。ブランデンバーグ氏によると火星の表面が赤いことが核攻撃があった証拠だとのことです。実際 NASA の火星探査機オデッセイが最近火星の空気中に高濃度のゼノン129が存在することを探知しており、この物質はチェルノブイリ原発の事故現場など核関連の事故や爆発現場で探知されるものです。一部の科学者たちは火星の生命が核によって滅んだ可能性については認めていますが、核爆発によるものではなく段階を踏んで結果的に核が原因となった可能性の方が高いとしています。
Is he crazy?
I don't think so.
I
mean it
so?
sounds crazy. It sounds crazy but
You think it's possible?
まあ何でも possible といえば possible でしょう。
Do you think it's well? There are things that are more possible than other things.
I guess, but なんかやっぱりね、ワーディングの問題というかさ、エイリアンっていう言葉が出てくると、結構みんなすぐ、
oh, this is bullshit.
うん、拒否反応が出ちゃう人がいる。なんでかっていうと、多分映画とかエイリアンっていう言葉についてくるイメージがすごくなんかこうフィクショナルフィクションっぽいから、うん、だけどうちらもエイリアンというかさ、なんていうの、あっちから見たらこっちもエイリアンじゃんって考えると、うん、ただだからエイリアンっていう言葉よりもなんか私はだから生命体って今言ったんだけどっていう方がきちんとジャッジできるかなと思う最近、うん、思わない。なんか
What do you think of the former NASA employee saying that human beings already went to Mars in 1979?
Ah, yeah, I think I read that. Or you told me about this. either
no,
way.
No, that was just very recently.
Ah, okay. Then I guess I read this. Yeah, I mean, だからなんか、ま
あ。I think that's for sure bullshit.
Yeah, だからなんかいろんなことを言う人いるじゃん。
yeah.
とかこの火星の写真が赤いのもさ本当は赤じゃないっていう人もいるじゃんなんか NASA の陰謀だみたいな、
oh.
You know, to make it look like not similar to Earth
Hmm. Well, no, you can look at it and it's red I've looked at Mars through a telescope
well, I mean, like,
and it's red
今はネットとかがあるからそういうのできるけど昔はさ、mm. こう NASA に出されたものを入って言うしかないじゃん、mm. っていう時とかはさ、そういうの言う人もいたけどまあでも別にこういうこのコアの部分自体は別にそんな I think it's possible I mean
So do you know why the soil is red on Mars?
No
It's because it's iron
Ah
And it's just rust It's iron oxide
okay.
So Mars is covered in like this yeah it's rusty
火星錆びてんだ
yeah the whole planet is rusty
okay.
the only thing is that there's not that much oxygen on Mars、
mm.
and for something to oxidize it requires oxygen right
確かに
right
まあ、
now
as far as we know right
well no oxidize means you need oxygen especially for ironBut in the past, they think that there was more oxygen on Mars.
Okay.
So this whole process may have happened a long time ago. Mars is really mysterious because we think there's evidence that there used to be flowing water on Mars.
Yeah, yeah, yeah.
There's still some water on Mars. They think that there may have been more oxygen on Mars. And Mars may have had a more habitable atmosphere than now. Right now, the atmosphere is really thin.
Yeah, yeah.
They think that Mars may have actually lost its atmosphere for some reason.
結構言われるよね。その昔は地球みたいだったんじゃないかみたいな。
Yeah, maybe not to that extent. But there's a lot of speculation as to what happened
right,
to Mars. Because
right.
there's not really a good explanation of why it would change so dramatically.
まあね。まあそりゃそうだよね。別に見たわけじゃないし。
Yeah. Whether I mean so the more rational explanation would be there was more oxygen on Mars and the iron oxidized. I mean there's still some oxygen on Mars. Right now it's 0.145% oxygen.
Okay.
It's mostly carbon dioxide, which is kind of interesting too. Because as we pollute on Earth, our atmosphere kind of becomes more and more Mars-ish.
Yeah.
Yeah.
Which doesn't sound good.
doesn't sound good.
サビちゃう。地球もサビちゃう。
Yeah.
まあ、
Earth's atmosphere is mostly nitrogen.
このさ、ジョン・ブランデンバーグさんはどういうなんかポジショニングされてる人なんだろうね。
Like, what is this guy?
No, I mean like,How is he perceived among the scientific field? Like, is he, like, I mean, do they like him? Like, is he reliable or is
well,
he, like,
he's
one of the crazy ones? Or
He's supposed to be legit.
Ah, okay.
Okay. Here's his profile.
That's good.
John E. Brandenburg is a plasma physicist at Orbital Technologies in Madison, Wisconsin.Working on space plasma technologies and space propulsion. He also performed research on the MET microwave electrothermal plasma thruster for space propulsion, rocket plume regolith interactions on the moon and Mars, vortex theory of rocket engine design, and Kaluza-Klein theory of field unification for purposes of space propulsion. So he's a smart dude, clearly, because
right.
I don't even...
Right.
I don't even know what he does. But...
そうなんかさすごい変な話な上にすごいスペシフィックなんだけどこれをだから日本で紹介するときにエイリアンという言葉じゃない言葉を使ってほしいなんか地球外生命体とかなんかエイリアンって英語だとエイリアネイトとかそういう単語もあるからまだそういうニュアンスが伝わりやすいけどカタカナになってると本当になんか あのなんか映画のエイリアンとかしか思い浮かばない。
The standard Gray's alien, right? It's like,
yeah, yeah, yeah. Like それかまあ映画の
4 foot tall with almond eyes, he's gray.
Yeah, or
like
that
skinny
like
body.
The movie Alien movie Alien, you know, or oh, or anything, oh. but like this these fictional
yeah.
stuff. So, なんかそれで簡単に dismiss しちゃうともったいないよね、その個人が。
Well, I'm dismissing it pretty easily.
I don't know. Oh, ah, so, だからちょうどこの間インターステラー見たから。
Well, don't say anything about
I'm not. It's, okay. It just came out in Japan.
I haven't
so.
Seen it yet. Why are you so... You're... 早いね、マミ。
早く見たい。待てないの。待てないからもう公開する日、金曜日の夜にもう見る。急いで。もうずっと待ってたんだもん、インターステラーは。
Yeah.
But I didn't like it.
Don't even say that either.
なんで気になるじゃん、みんなどうかな。
So, part of what he's talking about is the Fermi paradox, right?
Yeah.
And the Fermi paradox, it's based on the Drake equation. And the Drake equation is an equation that, I mean, it's problematic, but it tries to calculate the number of civilizations in our galaxy.
Right.
Where radio communication might be possible.
Right.
So to get that number, they look at the average rate of star formation. They look at how many planets are around each star, how many planets are habitable. So you can kind of figure out by looking at the universe, these ones are in the Goldilocks zone. These ones might have civilizations. What fraction of these civilizations might actually develop to the point of having radio communication, right?
なんか簡単に言うと就職で聞かれる質問でしょ？ファイナンスの人とかが。
I don't think so.
それのベースじゃん、これが。何？例えば、ヨーロッパ中にマンホールは何個ありますかとかさ。
Oh,
you
yeah,
know?
I
like,
see.
就活のやつ。
yeah.
の元のやつが。
Gauging your guesstimation abilities.
Yeah, yeah.
But, I mean, the Drake equation would be the most difficult version of one of those questions you could
right,
possibly
right.
ask.But the Drake equation basically suggests that there are a lot of civilizations that should have radio communications technologies. And if they do, then some of them should have been reached the stage long enough ago that those signals would have reached Earth by now.
Yeah.
Right?
Yeah.
And...So that means that we should be able to detect those communications and therefore be able to confirm alien life. However, we haven't been able to do that.
Right.
So that's where the Fermi paradox comes in.
Yeah.
It's like, where is everyone?
Yeah. まあ、でもそれもこれもやっぱりこう人間だったら、人間みたいだったらっていう、とか人間風の思考、が全てベースになってるもんね。それすらも。
Well, no, not necessarily like humans, but any civilization that technologically advances, should
so,
at some point.
That's what I'm saying. Like this should
develop like humans.
Or no. We're thinking only from human perspectives, right? That's the only.Thing we can do as humans. So,
but the assumption is there's no reason why the human race would be exceptional.
I'm not saying that we should be exceptional. I'm just saying that we can be unimaginably different.
Yeah.
That like, なんか it should とか they should, you know, もうコンタクトしてくるはずとか、その考え自体がなんかもう違う可能性があるもんね。
Well, yeah, what you're talking about is how there's... I mean, the sample size for the Drake equation is one.
Right.
And that's us.
Yeah.
But that's the only... That's the biggest sample size we can come up with right now.
Right.
Yeah. So there is an underlying assumption that civilizations that advance technologically will...develop radio communications technologies or something that emits radiation that we could detect. And the underlying assumption for making that assumption is that we are not exceptional.
Okay. Hmm. Okay.
Do you follow that?
I understand. I just don't really... I don't know if I agree with it.
What don't you agree with?
Well, it's just like everything we say, like, you know, こうだったらこうだろうっていう assumption 自体がさ。
But what's wrong?
思いっきり人間よりだから。
What's wrong with the assumption?
It's okay to assume it. Yeah, yeah. But like, 例えばそれをベースに何かをディスミスしてしまったら、例えばじゃあどうして今までそれが届く範囲の、
うん、
ところから今この時点で来てないということはさ、まあかなり前から、
うん、
もうずっと出されてないってことじゃん。ってことはいないのかなみたいな、とかそういうなんていうの。I'm just saying that you can't really
well, that's
make
the Fermi
any
paradox.
Conclusion, right?
Yeah,
so that's the paradox, I guess. But.
Yeah, okay, well, the problem is that we don't really know anything. So that's why we have to make these assumptions. And,、
right.
and you can say, like, well, there's this many trillion galaxies with this、
yeah.
many trillion stars. And that means that there's this many planets and this many of those planets should be habitable. And if you have that many habitable planets...that could have life on them and life starts on some of these planets and some tiny fraction of those, even if for each level, you know, you're saying that 0.00001% qualifies.
Right.
Even then there's so many planets.
Yeah.
And so many opportunities for life、
mm.
that some civilizations should have emerged and some of thoseshould have come up with communications technologies that we should be able to pick up on.
でもその証拠がないっていうのがフェルミパラドックスだもんね。
Yeah.
だからもう
The Fermi paradox is logically there should be、うん、something that we can pick up on.、
うん、
However,
証拠が一個もない。
We haven't.
Yeah.
Right?、
うん、
So the Fermi paradox then goes on to try to explain why that might be, and that's when people talk aboutthe collapse of civilizations and civilizations destroying themselves before they can reach that point.
Yeah.
Because there's a very real chance that the human race will be wiped out by an asteroid, or we'll wipe ourselves out with nuclear weapons, or there's going to be a pandemic disease. But once you reach the stage that we're at, things become very unstable.
Yeah.
And their disease wiping us all out is much more likely now than it was in the past.
Right.
Just because we've connected everything.
Right, right.
And our likelihood now of destroying ourselves with advanced weaponry is much more likely now、
right.
than it has been in the past. We have enough nuclear weapons to blow up planet Earth like several times over.
Right.
Easily.
Right.
So the Fermi paradox asks the question, you know, what is the reason why we haven't heard from anyone?
Mm.
And...does that serve as a warning、mm. to us、mm. about what could happen to us? And、
yeah.
that is why people want to put a base on Mars as insurance in case something happens to Earth.
So like, 学ばない前提じゃん。全然学ぶつもりないじゃん。だからそれが本当に warning として、本当は人間が受け取らなくちゃいけないチャンスだったとしたら、もったいないよね。今日もったいない多いな、なんか。I feel like I've said it many times today.、
うん、
なんか、ここまで分かってるのに、何、分かってないことも含めて。
Well, a lot of people talk about this stuff and talk about, you know, the risks to human civilization and what we could do to mitigate those risks and ensure our chances of kind of moving to a type 2 civilization, a civilization that...hasn't extinguished itself before it can really emit anything or、
yeah.
or grow、
mm.
right and、mm. so the general consensus is if we have a base on Mars then that kind of serves as insurance for the human race right
I guess、
you、
でもなんかさ、
so?
よく考えるとそういうバックアッププランがない方が必死になる可能性はあるよね今だってもう相当やばいとこまで来てるのに何も感じないわけじゃん人間ほとんどの人が普通に今までと一緒に暮らしてるわけじゃんで今車も使ってるし電気も全然使ってるし 広告とか看板みたいな別に生きるために必要じゃないものにもライト夜中まで広告つけたりするわけ。
Yeah. We've already extinguished what was it like more than 70% of the life forms on Earth and
そうとかなんかねいろんな生命体にも
If temperatures go up 2 degrees like 95% of the world's coral will die and stuff like that and we have yeah all these things scientists are saying all these things
で変わらないわけじゃん
but we don't change because the you know inherently corporations and market capitalism aren't designed to preserve the environment.
そうだから要は多分もう結構根本的なところから変えないともういけないんだけどそれを言われても変わらないわけだから本当に追い込まれないと何もしないっていうことがもう分かったじゃんもう今これで証明してるじゃん
it's funny,
ってことはさ
seeing these, it's funny seeing these targets set by government. It's like we'll reduce you know emissions of such and such by 2050. It's like, dude, that's way too late. What are you talking about? Reduce by this year. And then that year comes around and they haven't done it. So it's like, this is none of the destruction of our environment as one of those possible scenarios. That is already well underway and we are nowhere near being able to reverse that or mitigate. The damage is already largely been done.
でもだからこそバックアッププランがない方が人間にとってはいいんじゃないかっていう可能性もあると思うけど、ね、なんかあだって Yeah, we have a backup plan. We can just go to Mars みたいな
Well
You know
No, I think it's doomed And so we need a backup plan You know
It's here's not doomed a, yet like,
I'm reading this book right now It's so good This book is called The Ecology of Commerce
Okay.
And this book nails it. It nails it. It really explains what is wrong with society today and the way that companies work. And if anyone cares about that, they should read this book. It's written by Paul Hawken,
okay.
I think. But yeah, that's mine.
じゃあ気になる人は Amazon で。
Yeah, it's really good.
まあね、人間。まあ、だからそういう意味でインターステラーそういうまさにそういうさ環境とかの
Tell me anything about that movie.
もうあらすじでわかるからそれはでそういう話だからまあテーマ的にはすごい面白い、Yeah.
Spoiler
It's not spoiler And so お話終わり今日めっちゃ長いよね多分
そう
わかんない
長いかなあ長い
特別編並み。
Yeah, the transcript for today is going to be a bit late because of Thanksgiving and stuff.
Okay. あれ Thanksgiving っていつ？今日？
今日だよ。
今日か。Well, まあ私関係ないんだけど。
なんだ。
そっか。じゃあ、アメリカに出て聞いてる人はね、もうフードコーマー状態かな、今頃。まだか。まだだよね。今日本が夜だもんね。
うん。
Okay. Well, then enjoy your Thanksgiving dinner, people. And pumpkin pies? Is that what they eat? Yeah.
Yeah.
I've never had Thanksgiving dinners. I really don't know.
Never?
Never. Never ever.
Wow.
Well, it's just like an American person who's never had osechi ryori, you know. So it's like the same thing.
No, you're missing out way more if you haven't had Thanksgiving dinner.
まあ、
osechi ryori は別に。
それすごい言われるみんなに。Ah, you're missing out on life. でも。Well, then invite me. I'll come. I'll come eat your food. Okay.共感覚についてさ、なんか持ってる人教えてとか言ったらめっちゃいっぱいいたね。びっくりした私。
田中さん。
あ、そう、爆笑問題の田中さんもあるんだって。じゃあもうあったじゃん。
I remember I was listening to some episode and he was like talking about how he really likes the T-shirts that say like San Francisco, California. So it kind of seems like he attaches feelings to things like that. I wonder if that's related to just the look and sound of certain words.
そう結構いたしみんな種類が全然違うよねあの文字に色が見えるっていう人もいればあの形が見える人もいたし、あと 小学校の友達は紫色、高校の友達は黄色みたいな感じでグループ分けで色がついてるっていう人もいたし、うん、音になんか色とかついてる人もいたし、あと最近大人になってから友達とかに指摘されて共感、自分が共感覚を持ってる特殊な、それが特殊だっていうのに気づいたっていう人も結構いたね。こんなにいると思わなかった。いても私本当一人二人かと思ったらさ、結構いっぱいみんなが教えてくれたから。
Well, what was it? 4% of the population or something like that?
Yeah, yeah. まあ聞いてる人の分母を考えたらまあまあいてもおかしくはないのかね。
It seems like that must kind of shape culture in a way. Shape culture, shape design, shape things. If it's that many people.
そうだよね。100人中4人だもんね。
うん。
そうだからびっくりした。しかも田中さんもだったら、ちらあったの、あったことあったわと思って。なんか共感覚ある人、
yeah.
あったことないとか言ってた。
Yeah, I said, I told you, we definitely.
そうだね。それがでも田中さんだと思わなかったからびっくりした。そうだね。I wish I had it too. Then I would totally be bragging about it like all the time and annoy the hell out of people.
Yeah, I'm glad you don't have it.
This is pink. This is purple. Ah, this is yellow. みたいな感じで。
はい。
終わり。
以上です。
また来週。
Yeah, Twitter.
あ、そう、Twitter、Facebook、Instagram でいろいろ載せたりしてるので見てね。
あとアプリ。
あ、そう、アプリで文字起こし、あの最近ちゃんと話してないから、ね、ちょっともう一回言った方がいいかなと思ったんだけど、あの文字起こしのテキストをアプリで購入できますので、よろしくお願いします。
お願いします。
聞き逃しちゃって単語がわからないところとかね、そういうところを。はい
はい、
終わり。
バイ
バイ。